ワンドロートーク。
この放送はワンドローキサラギがアナログゲームに関するゲストを招いて雑多なお話をする番組です。こんにちは、ワンドローキサラギです。第59回ワンドロートークを始めますという感じなんですけれども、ですね、もう10月の1日に今収録をしております。なんですかね、もういろいろちょっと期間がちょっと空いちゃって、2週間ぐらい空いちゃって、もうシルバーウィークの話とかもしたかったんですけど、する間もなく10月に入ってしまいまして、で、まあ、いつか時間は設けたいんですが、そうしていくと多分喋んなくなると思うので、多分もう喋らないんですけど、シルバーウィークの出来事とか、いろいろあったんですが、まあ、本当に時間がある時にお話できればなと思いまして、今回はですね、いやー、久しぶりかな、ゲストがいらっしゃいます。いや、ほんとね、あ、でも、1、2、3回、ゲストなし会を繰り広げまして、3回開けての、ゲスト会ということで、今日は、ゲストがいらっしゃっております。誰かなと、皆さんは楽しみにしていらっしゃると思うんですけれども、じゃあ、自己紹介の方をお願いいたします。
はい、再企画のいつばきです。モンジローというブースでいろいろごちょごちょやっております。
お疲れ様です。
はい。1年ぶり。
1年ぶり。そうなんですよ。前回が切り番でしたね、50回。
ああ、そうですね。
はい、1年前。まあ、1年前というか10月の28日公開してるんですけど、1年前。はい、ほぼ1年前の、回に、来ていただきました、いつばきさんということで、まあ、秋になればやってくるみたいな。
そうです
ね。てか、あれですよね。
3年連続。
違う、俺らが、毎回、いつばきさんの名前出して、そろそろ来てくれるかな、ぐらいのことを、
そうそうそう。
2回ぐらい喋ってるんで。
そうそう、それを聞いて、この間、ね、あるところで、キサラキさんにお会いしたので。
で、あれですよね。そんなことを、ラジオで言っときながら、面と向かった時には、誘わないって俺たちは。この、いつばきさんに。
あれもう決めてたの、誘わないって。
基本的には。いや、いつばきさんから言ってくれるのを待っててね。
ああ。
引っかかったと思いながら。はいはい、という感じで、やっていきますので、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。ということで、まんまと来ていただきましたが、
はい。
なんでいつばきさんそろそろ来てくれねえかな、みたいな話をしてたのかというと、まあでも、あれですよね。ゲームマーケットがもう、もうありますということで、で、1年前にもそのゲームマーケットの話も含めて、やらせていただきましたし、ということで、で、この前、先日いつでしたっけあれ9月の
23
日ぐらいかな、
シルバーウィークです。
はい、あ、まさにシルバーウィーク、あ、これシルバーウィークの話になっちゃうのかな。まあ、とある、はい、まあ、クローズドのね、ゲーム会的なところで、はい、お会いしまして、まあ、お会いしましてっていうか、ちょくちょくでもあれですよね、月1じゃないですけど、会議があったりとか、顔合わせたりはしてるんで、
もう高田の馬場あたりで。
とかで、はい、あるんですけれども、まあまあ、時期も時期なので、はい、来ていただきましたと。
はい。
どっから話していけばいいのかな。この前の、シルバービッグバンの話とかって、でも、特にあの時って何かありました？
いや、あれは、なんかね。
あんま言っちゃいけないのかな。
いや、言ってないですか、別に。
はい。じゃあ。
ある大物さんが来日ということで。
結局ぼかす。言っちゃダメ。でも言って大丈夫だと思うんですけど。
いいんじゃない？本人もフェイスブックとかで。
はい。AEG、はい。アルカデミックエンターテインメントゲームズ。違いましたね。
あ、知らない。
AEG さんの、はい、社長さんですよね。
はい。ジョンなんとかさん。
フルネームがわかんないです。ジョンってみんな言ってるから。
そうですね。
はい。ジョンさんが来ていただいたということで、ちょっとね、関係各位集まって、ちょっとゲーム遊んだりとか、する会があったんですよ。
はい。
で、なんか、いつばきさんがいると。はいはい。それで、ね、ラジオ聞いてるだろう。聞いてれたらいいなと思いつつ、聞いてなかったら嫌だなと思ったから、まあ、誘わなかったと。
そういうこと。
自由状況で、でもはいはい、まあ、いつばきさんのゲームとかも遊びつつ、こう、いつ誘ってくるな、可能かなと思いつつ、お話をしたんですけれども、まあ、ゲームマーケットはね、もう1ヶ月ちょっとは先ですよ。11月の22日なので、 まあまあ、1ヶ月半。
1ヶ月半。
先ということになりまして、で、まあその話をしていいですかね。
はい。
参加はされますよね。
はい、参加します。受かりました。
ブース、あ、はい、受かりました。おめでとうございます。これでやっぱ外れてる可能性あるんで、受かずに、探しますよねって言っちゃうと、下手なことになっちゃうんで、よかったです。まあもちろん、当選ということで、出展されますと。
はい、
で、まだね、ブース番号の方が発表されていないので、まあちゃんとした告知にならないっていうところが、ちょっと残念なんですけれども、はい、ブース、一般ブース。
一般ですね、はい、C の。
あ、C とか分かってるんですか？
いや、申し込むときに。
ああ、カテゴリーか。
カテゴリー。
はいはい。J とか僕もやりました。
そうでした。
はいはい。
普通に、
体験ブースはなし、あり。
体験卓がある。
ありで、
ある。
はい。
パターンです、ね。
パターンで申し込んでると。で、はい、そちらが受かったので、そういう形になるんですが、ちょっとブース番号がまだわからない状況です。
そうですね。
はい。はい、そんな中ですね、まあ、どっから言います？今回の新作みたいな話をされる感じですか？それとも、
企画の方が先がいいんじゃないですか。
はい。ですね、じゃあ、これ、いつばきさん発信らしいという企画がありまして、で、これ、ツイプラのサイトです。ちょっと今見ておりますが、読みます。ゲムマ非公式、ボードゲームでいい夫婦の日、これが、ハッシュタグ、いい夫婦の日、二人専用ゲーム企画という、ツイプラがあります。で、何かと言いますと、まあ、これ書いてますね。楽しい時間をもっと君と過ごしたいから、今日は帰ったら一緒にゲームをしよう。これどういうことですか？
これは僕は全くタッチしてないです。
じゃあ、チャグチャグさんがちょっと、
そう
ちょっとアレンジしてください。キャッチコピーをやりまして。
そう、純一さんが、そうです、はい。そこはお任せで。
で、ですね、まぁ、ちょっと概要を紹介させていただきますと。2015秋のゲームマーケットが、11月。22日、いい夫婦の日に開催されることにちなんで、自作の夫婦におすすめの二人専用の創作ボードゲーム、カードゲームをアピールしてみませんか？企画に賛同される方は条件をよくお読みの上お気軽に参加ください。という感じなんですけれども、はい、これが、いつばちさんがどういう感じで発信した感じなんですか？
ああ、最初はね、
はい。
こういうつもりは、
こうい
う感じ
で。ここまでやるつもりじゃなかったんですね。
いや、ここまでやるというか、なんか企画やりたいなと思ったんですけど、
はいはい。
まあ、5月1日、子供の日にゲームマーケットがありまして、はいはいはい、その2週間後くらいかな、第3土曜日に、草場さんが主催されてる仲良し村っていう、
はい、
毎週土曜日の夜にやってる会がありまして、
はい、高田の馬場
で。高田の馬場
ね。はい。
そこで、その時に、アブストラクトゲームの特集会。
はい、ああ、そうなんですね。
アブストラクトゲームばかりをやるっていう。
はいはい。
そういう会があって、で、それの、なんかお知らせメールみたいなのが、まあなんかあると、
うん、
毎回草場さんからは来るんですけど、
はい。
で、それで、あれなんか珍しいなと思って、
はい。
そんな会あったっけと思って、ちょっと都合もいいし、気軽に参加してみたんですよ。
はい。
で、久しぶりにそのアブストラクトゲームをいろいろ堪能しまして、
はい。
あ、で、そこで、ああ、やっぱりなんかアブストラクトもちょっといいじゃんっていう、軽いアブストラクト。
はいはいはい。
そんなにその、
まあ、考え込まずに。
考え込まずに、
打ち込むような。
軽くやれるようなのって、はいはい、ああ、いいなと思って、
はい。
で、それでしばらく、あ、で、それでその時やって、来てこられた方がアブストラクトゲーム博物館かな、なんかそういうのをウェブ上で、
はい、
博物館っていう建物を建ててるわけじゃなくてウェブ上でそういうサイト、
違うんですね、どっかにあるんだと思って
た。違う、博物館っていう名前のサイトを、
はいはい、
やられてる中島さんっていう方らが
そのいらっしゃるんですね、
はいはいはい、が中心にそのアブストラクトを紹介されてたんですけど、
はい、
でそれでその会が終わった時にそのアブストラクトの
あ、いいですね。
はい。月1で、
はい。
霊界をやってると、いうことを初めて知りまして、
はい。
で、霊界をなんか第4、毎月第4土曜日
はい。
じゃないな、第3土曜日。第3土曜日か。
ないことがある。
はい。はい、第3土曜日にやってるっていうのを聞きまして、はい、で、そこに、その翌月から行けるときは、
うん、あ、はいはい、足を運んで。
はいはいはい。ちょこちょこ参加して、アブストラクトをちょっとかじり始めたんですけど。
はい。
で、それで、なんか自分もアブストラクト作ってみようかなっていう 作れるといいなっていうのを思って、で、思ってるだけだとなかなか作らないので、
なるほど。
で、前回の、子供の日のゲームマーケットの企画で、
はい、
2種カードゲーム企画
そうですね、ありました、ありました。
っていうのを、なんか、密かにというか、ありましたよね。
まあ、なんか、何かしら、こう、ゲームの企画って。
非公式の。
そうですね。その前、ポストカードとか。
そうそうそう。
はいはい。
その流れを組んで。
最初は500円ゲームとか。
そうそうですね。はい、はい。で、そういうのがあって、でそこでふと、なんか2種アブストラクトゲームっていう企画成り立つかなって思ったんですよ、最初は。
2種
?2 種っていうのは、カードゲームだと2種類でしょ？
カードの種類が2種類。はい。
はい、アブストラクトだと、コマの種類が2個。ボードプラス2個。はい、例えば、まあ、囲碁とか。
ボードプラス2種類の駒。
駒。
はいはい。将棋は違うわけですよね。
将棋はそうですね。駒の種類がいっぱいあるので、はい、将棋チェスは違って。
はい。
それから、オセロは一種になるのかな。
無理やり一種。同じですよね。
そうそうそう。表裏一緒なので、駒一種類ですけど、まあ、アブストラクトっていうと、二人対戦が多いし。
うん、まあ、そうですね。
そう。で、自分の駒の色と相手の駒の色ということで、2種類の、コマのアブストラクトっていうのは一番作りやすいかなと思って。
はいはいはい。
で、その2種カードゲーム企画の次は2種アブストラクトじゃ、みたいな、ふうに思ってたんですけど、
はい。
でもやっぱりアブストラクトいきなりって言ってもゲームマーケットに来る人たちって、アブストラクト。
まあ、アブストラクトっていうね、単語が多分、一般の人、うん、普通にライトに来る人はピンとこない可能性がありますよね。
はい、はい。そういうのもあるし、よく知ってる人でもアブストラクトはちょっと敬遠する層あるじゃないですか。
まあまあ、
もうちょっと運要素も欲しい。
最初からそうですね、そこを、まあ、not for me というか、やらないっていう人もいらっしゃると思いますね。はい。
運要素の全くない完全情報なゲームという、まあ位置づけですから。
まあ、はい。
立ち位置将棋系のね。なので、それやって企画募集しても、ちょっとまあ、間口作ろうっていう人まあ、いなくはないでしょうけど。そこに乗って、
うんうん、まあ、幅の広がりというか、お客さんも含めたらちょっと難しい可能性があります。選んじゃうというか。
そうですね。
はい。
で、しかもその、駒の種類2種類って限定しちゃうし。
さらに
2種類で別に、2人ゲームじゃなくても、うん、3人でも、4人で駒の種類2種類でも、OK なんですけど。
やりようがありますけどね。パンとかも。
そうそうそうそう。はい、で、なんか、そういうの、企画で立てれば自分もなんかちょっと真面目に考えるかななんて思って。
はいはい。
そういうことをやろうかななんて思ってたんですけど、なんかやってもなんかこう、間口ちょっと狭いかなみたいなのちょっと。
まあさ、考えたけど、間口狭いなと考えたんですね。
そうそうそう。応募してくる人なんかこう、盛り下がる企画になりそうな感じがあって。
そんな。はいはい。まあ、ちょっとそこは問題点があるなと。
そう、
企画には。
そうそうそう。
はい。
で、どうしたものかと思ってたところ。
はい。
あるポッドキャスト、
はいはいはい。
マイナー
と言って
わかんないですけど。あるポッドキャスト。
あるポッドキャストの名前当てちゃうと怒られる感じです。
いや、そんなことないですよ。
どちらの
転がるサイコロペ。
おなじみの。伊藤さんにはおなじみの。
そう。
はい。誠さんのね。
はいはいはい、はいはい。聞いてたら、ある回の最後に、うん、まあまあ、和野さんと二人で誠さんがやってることが多いんですけど、
はいはい、
最後でなんかゲームマーケットの話題が出た時に、
はいはいはい、
その日付を確か言った時に和野さんが、
おうおうおう、
それあいい夫婦の日っていうフレーズが出たんですよ。
なるほど。
で、そこで、それまで自分もそんなこと全然気づいてなかった。
伊豆場ちゃんなのに。
そうそうそうそう。いや、日にちはあんま気にしてないから。
語呂合わせを。
そう。
大事にする伊豆場ちゃんなのに。
はい。日にち気づいてなかった。あんまり意識してなかったんですけど、はいはいはい、いつあるか。11月の第3の日曜日だなっていうぐらいで。それで、あ
使えると。
それはなんかちょっとピンとくる。
ピンときたんですね。さすが。
だからそれで、二人専用、
うん、
いい夫婦の日で夫婦向けの二人ものっていう風にすると、アブストラクトって結構二人もの、
二人対戦
ものっていうのはハマるし、
はい。
で、それ以外にも。
まあ、自分がやりたいことも条件を満たせるし、それ以外のカードゲームだったり、まあ、ボードもそうなんですけど、でも、条件を満たしやすいような、二、まあ、人用っていう、まあ、大きなものが、枠があれば、企画としても成り立つし、
そうなんです、
打ち出しやすいっていうのも多分あると思うんで、うん、まあ、そういうことが思いついた。
それで思いつきで。
はいはいはい。
で、それで、 なんだ、8月の5日。
もう8月になっちゃう。
はい、金沢のボードゲームマーケットっていうのが金沢でありまして、
はい。
そっちに参加してたんですけど、
あ、はいはいはい。
で、そこで、なんかその思いつきのことを、西アブストラクトゲーム企画とか、いい夫婦の日企画とか、どんなもんじゃろうな、っていうのを、チャガゲーの、
うん。あ、はい。
出展してた、
チャガチャガゲームズの、純一さん。
はい。はい、に、まあ相談というか。
もうじゃあ直接お話をした時に。
そうそうそう。
そういう話を。
その会場終わった後。
お話したんですね。
はいはいはい。
したら、乗ってきた感じなんですか？
そうそうそう、ね。
やりましょうよ、的な。は
い、でまあその時にもまだ企画が今みたいにこう、はいはい、厳密に縛ら、
まあルールは何もなかったんですけど、まだ。
でまあそこで、なんか面白そうだからなんか、まあどっちかでなんかやりたいね、みたいな感じで、うん、でいろいろこう、そこから、
発信していただいて、まあ
はい、やり取りをして、で、最終的に今のようなレギュレーションというか。う
ね、レギュレーション、いくつか決まってますね。この、そうそうそうそう、まあ、参加条件、先ほど言いました。はい、二人専用であること。
うん。
でソリティアのルールが入ってるのは問題ありませんが、三人以上も対象にしたゲームは対象外となります。
うん。
二、ゲームマーケットでの販売額が、夫婦にちなんで、夫婦、2200円以下であること。夫婦にちなんで、ね、22。
そうですね。
2人
僕も最初はね、1200円という話あったんですよ。いい夫婦
だから。
はいはいはい。1122円っていうのはちょっと。
まあでも、ね、1122円以下だったらいいんじゃないですか。
なんかそれもなんかこだわりすぎというか、なのでまあ大雑把に1200円
のつもりだった
っていうようなことも最初はそういう感じだったんですけど、
はいはい。
1200円以下ってちょっとで作るのって厳しいかなっていう、ちょっとコンポーネント良くすると、
まあ、制限はされますね、ある程度。
なので、まあ、夫婦の方に。
夫婦は逆にちょっと幅広いなと思っちゃうと。
まあまあまあ、全部入っちゃう。
そう、結構大体できるんじゃないかなって。大掛かりじゃなければ。
そうそうそう。いや、でも最近はあるでしょ、3000円ぐらいの。
二人を。
2200円超え、値段でできないっていうのがありますよ。値段が、
ね。海外のゲームとかありますね。
その過去作で。うん。
で、一人のデザイナーにつき参加できる作品は1点まで。
はい。
うん。で、デザイナーが異なっていれば、何でもいいと。一ブースでも複数エントリー OK と。
うん。
デザイナーさんは1人1点
というルールですね。そうそうそうです。
はい。というのが条件らしくて。で、これが、いつばちさんと、その、チャガチャガゲームズさん。
はい。
で、ちょっとご相談した結果、こういうルールになった感じなんですかね。
そうですね。
はい、はい。はい。
ソリティアルールが、
うん。
っていうのは、僕は何も考えてなかったんです
。そうですね。
このページができたらそういうのが入ってて。まあまあ別に、まあいいんじゃないですか。
でも、これあれですよね。だから二人を前提ですよね。二人を遊べますけど、一人でも遊べるよっていうのは OK。一人で遊べるけど、二人で遊べないのはダメですよね。もちろん。一人で遊べる専用だとダメってことですね。
そうそうです。
三人以上も対象にしたゲームは対象外。だから、これ二人で遊べますと。でも三人でも遊べるんですよはダメってことですね。
そうです。
ああ、お子さんいるとかわいそうだなっていう気がするけど、まあ。
なんか表記が、まあまあ、
二人以下
ですね。
はい。
そう、プレイ人数が2から3とかなってるとダメって
ことですね。うん、NG で。そうです。で、まあ参加のメリットがあるらしいですね、これ。二人専用かつお手頃価格の夫婦で遊べるぐらいのゲームを探している来場者に向けて、ピンポイントで作品をアピールできるかもしれません。ゲームマーケット非公式企画ですが、みんなで企画を楽しみましょう、うん。ということで、まあ、ハッシュタグもあるのでね、つぶやいてくださいと、なっております。
はい、
でも、締め切りとかが11月1日ってもう、あと1ヶ月ぐらい。
あと1ヶ月なんですけど、
いっぱいですよね。
そう。今日それでいっぱいだっていうことで、たまたま。
一応参加条件が22を目指してるんですよね。参加作品。
そうですね。その、を目処にっていうことで。
なんですが、まあ、このツイプラ見ると21人ってなってますの、参加者は。
そう、今もう21人。
あと1人。
名乗り上げていただいてて。
いるとか。
で、今日、もう21人行ったんですけど、どうしましょうかみたいな、やり取りをして。
もんじろうさんが。
ああ、純一さんの方から、
はいはい。
どういうタイミングで締め切りましょうかみたいな。
なるほど。
はい。一応11月1日になってますけど、それ以前に、
うん。
ちょっと溢れそうじゃないですか。
早期終了があるかもしれないと。
はい。とは書いてます。
これ、あれですよね、はい。今話してますけど。
はい。
公開された時点でもう締め切られてる可能性があるっていう、
ね。可能性はありますね。
状態ですが。はい。そんな感じですね。
はい。で、一応、今決まってるところは。
はい。
今参加しますっていう。
うん。はい。参加者。
参加者っていう方が21人。
はい。
なので、
はい、
一応夫婦の日ということで22人、
はい、
22人になった時点で、一旦締め切り。
なるほど。
で、そこで今、興味ありになってる人、
そうですね、
興味ありになってる人も含めて、そこまで。とりあえずは。
俺たちももしかしたら参加できるかもってことで、間に合えば、うん。
興味ありの人がその後、参加ありに流れて来られるのは、受け入れ体制はあると。
はいはい。
両方足して今35ぐらい
35。
35ぐらいですね。
いらっしゃ
います。まあだから多分、30、行くか行かないかぐらい、がもともと、まあまあそんなところなら、大丈夫かな。
ちょうどいい感じですね。盛り上がりもあるし。
そうそうそう。あまり多くなりすぎると、目立たなくなるので、
それぞれが、
そうそうそう、
個々がね。
50とか60とかなっちゃうと、みんな回りきれないじゃないですか。それ、マップをもらったところで。
ですね。はい。確かに。
だから20代ぐらい20数ブースぐらいであれば、その中で気になるところをこう。
これは、今後、どういう広報というか、そのチラシを作ったりするみたいなのがあるんですか？
そうですね。それも今日。
あ、打ち合わせが。
はい。
あると。
今日いろいろ。まあなんか、はい、マップを作るのは、当然として。
はいはい、うん。
で、なんか、ウェブの方でなんか一覧ページ、別でまたなんか、別のホームページじゃないですけど、これわかりますか？
わかんないですけど。
わかんない。
そういう、あ、前のマップサービスじゃないですか？違うかな？
はい。で、そういうので、まあまあ一覧で見やすいような、
はいはいはい。
参加確定した人のものを、
はい。
おそらく、そのブースが決まった後に、そのブースのアルファベット順、
ああ、なるほど。一覧、リストが、
一覧で、
作られて。
A、B、C、D、E、F とか。
で、ウェブ上で見れて。
はい。それで、誰が参加してるよっていうような、そういうのを、
そうですね。
作って、それから、
うん、
はい。
やっぱいいですね。
ん？
いや、そういうのいいですね。やっぱ名前をこう、上げてこう、なんですかね。こんだけ、もうブースが多くなるんで、
うん、
何かには参加しないとダメかもしれないですね。今更だけど。
今から22人目。
今から間に合うかな。みんな、見てると、
過去作ありますよ。
過去作ちょこちょこあって、だから、新作を出したいんですけど、過去作だとちょっとないんで、あんまり、っていう。
そうですね。
感じなんで、間に合わないかな。RRR とかね。2200円だとギリギリかな ?2300 円のやつなんで。
で、この当日の販布価格なので、この当日に限って2200円以下で売られれば大丈夫。
まあそうですね。あるあるあるは可能性あるな。金井さんとか。あるのかな？時間、あれですよ。ちゃんとした印刷するとなるともう間に合わなくないですか？
印刷はね、多分しない。印刷というか、こちらがですよ。
あ、自分たちが、商品を作るときに、カード印刷しようとかって時間がもうギリギリじゃないですか。もうみんな入稿終わってますよね。
ああ。
商品を作る人たちは。はいはいはいはい、だから、あとは、どんだけ
間に合う？みんな入稿終わってます？
終わってないですかね。
まだ1ヶ月半。
いやー、
終わってるか。それは、ちゃんとやろうという人はね。
まあ、ちゃんとやろう。
ちゃんとっていうか、ちゃんと印刷屋さん
で。あとは印刷屋さんにもよるんですけど、はいはい、もう締め切りがギリギリのところは多分先月末、9月末に締め切りだったところもあるし、
だ
印刷上の関係で、まだ今月間に合うところもあると思うんですけど。結構ね、みんな入稿し終わってるんで、カタログもどんどん出てくるし、情報が。
ね、だからもう、ほぼこれ以上あんまり増えないかなっていうところで。
なるほど。モンジロさんもつぶやきじゃないけど、宣伝しますね。
これ、
はい。羊とペリカンで参加します。
はい。
ということで、こちらが、今回の新作ではない、今回の新作なんですか？扱いとしては。
扱いとしては、ゲームマーケットとしては、
初ですね。はい。
金沢の方に合わせで、
はいはい。
出しましたけれども、
はい。まあ、ゲームマーケットとしては、今回の、秋のゲームマーケットが、初参加の羊とペリカン、
はいはい。
こちらの紹介になりますかね、どうしましょうか。
あ、そうします。
流れ的には一応、あとなんかこのいい夫婦の日企画に関して、他になんかご紹介したい部分があれば。でもうだいぶ紹介したんで、あとはだから、あれですよね、ここの情報がどう発信されていくか。ですね、今ページ見ても。
だから締め切った後に、
そうですね。
またちょっと煮詰めて、
うん。
まあ、マップはもちろん作るでしょうし。
はい。
ただ紙媒体はやらないかな。
まあだから自分でプリアントアウトすればいいんじゃないですか。
ネットからダウンロードなりなんなりでできる形で、こちらが用意させて、
PDF とか。
PDF とかで用意させていただいて、 で、利用される方はそれで、やっていただいて、あとロゴマークも、
あ、まだないですね。
あ、ありますけれども、ロゴマークとか、なんかその、
あ、
そう。
これが、
こういうやつ。
はいはいはいはい。
そういうのを、そのなんか、商品になんか一部使いたいとか、なんかの、その、それに参加してますよーで、使いたければ使えるような形で、
シールをして貼るとか、
はい。はい。提供させていただくっていう感じ。
いい夫婦って難しいと思うんですよね。何をもっていい夫婦だっていうね。
ああ。一緒に、二人専用ゲームをする夫婦がいい夫婦。
あの、うちの笠間が、それには意を提案してたんですけど、まあまあ、そうですね、じゃあ、うちは難しいかな。とかいうのもあるんですけれども、はい。そうですね、ぜひ、どんなゲームが全部出るかはまだ全容が分かってないというか、
ね、そうですね、
全部が分かってないので。
どのぐらい純粋なアブストラクトが何割ぐらいあるんだろうとかね。
そうですね。全部は全部アブストラクトってわけじゃないと思うし、
じゃあ全然違う
ね、コミュニケーションゲームとかも多いんじゃないかなと、はい、ちょっと、やっぱ夫婦とか考えるそういうのはあるんじゃないかなとか、うん、協力ゲームだったり、二人で遊ぶゲームだったり、いろいろあると思うので、まあ、本当にね、夫婦仲、これで仲良くなるという感じだったらいいんじゃないかなっていう。夫婦悪い前提、仲が悪い前提言ってますけど。で、もともと仲いい夫婦にもやってもらいたい感じですか？
もちろんもちろん。
じゃあ仲がちょっと冷え切ってるなっていうところにもやっていただきたいですかね。
もちろん。
いやもう、これで契約人だったら最悪だろうと思う。
このいい夫婦の日ぐらいは。はい、
あ、ぐらいは。
ぐらいは。
ゲームで遊びましょうと。
そうそうですね。
ぐらいはって。
そう、そういう、ちょっと、倦怠期になる。まあ、ご夫婦でも。
きっかけになるんじゃないかと。そう。会話のね。
はい。
というゲームが多分あるんじゃないかって、まだ全員わからないので、はい、ご紹介、されたらみんな見ていただいて、
はい。
これがうちの夫婦に合うみたいな、はい。探していただければいいんじゃないかなと。
はい。あと作品も、
はい。
結構幅広くというか、柔軟に、募集させていただいてますので、一応そのさっきの二人専用とかってなりましたけど、
うん、
問い合わせでちょっと二件思ってもないことが、質問が寄せられて、
はい。
一つは、
はい。
複数人四人ぐらいまでできるゲームを、
はい。
考えてたんだ。三人から五人ゲームをなんか考えたんだけど、
はい。
二人専用のルールはないのっていうふうに言われて、
はい。
二人専用ルールが全く別物でできて、それを、二人専用ルールだけを、別で紙で、ルールだけを配りたい。
うん。ああ。
それで参加できるか、OK ですっていう。だから本当なら別ゲームであるなら別コンポーネントであればもう、それ専用単体の二人専用になるじゃないですか。
うん。
でもそうはなかなかいかないわけですよ。
それでも、もう、発表済みの作品なんです
か、ね、いや、これからみたいです、ね。
あ、これから。はいはいはい、はい。じゃあ、全然問題ないです。
3人5人
そういうつもりで遊ぶみたいな。
そう、3人5人のルールと全くなんか違うらしいので。だからゲームとしては別ゲーム。だけど、コンポーネントは、それを使ってる。
まあまあ。
で、
それが OK は、まあ、あれですね。
そうですね。
公式が。
そう、
こちらの運営元が OK なら OK じゃないですか。
あと、こういうパターンもあるのかっていうのが、一つ買うと一人ソリティアもしくは二人専用なんですけど、二、ね、セット買うと三、四人ゲームになるっていう。
三、四人になっちゃうんですか？三、四人じゃダメじゃないですか？
いや、だから二セット買うとね。
はい。ああ、なるほどね。
一セット単体だと、
一人
ソリティアもしくは二人。
もしくは二人。
もしくは二人。
あ、じゃあセーフじゃないですか？
そうそうそう。
それも問題ないと思うんですよ。
そう、そういう、あ、そういうパターンもあるのかっていう。
だから
まあ、なんかいろいろそういうちょっとイレギュラーなことで、もし、お悩みの方がいらっしゃれば。
これ、まあ、もう、締め切られてる可能性もありますが、音上でね、多分、こう、
はい、
裏ワンドロー聞いたのにって人がいたら、セーフにしましょう。
そうですね。
いない。そんないないと思うけど。はい。そんな感じで、企画の話です。
はい。
じゃあ、まあ、この流れでやっぱり、やっぱそう、ゲームのお話した方がいいんじゃないですか。
はいはいはい、
で、これですね。羊とペリカン。
はい。羊とペリカン。
でもあれですよね。モンジローブース。
はい。
では置いてないという噂が。
そ そう、でもやっぱり。
置くんですか？
もし置かないとあれかな。
あの、カタログのデータみたいな形に書いてなかったですよね。
はいはいはいはい。
はい。
あの、というのが、羊とペリカン実は私の作品ではないので、
はい。
デザイナーが。
こちらの、こちらの方かな、どれかな。これ飛べるんですよね。オフィシャルサイトか。これだ、これだってんだ。こちら。これですね。はい。アブストラクトゲーム博物館さん、はい。
あ、そうですね。そちらの例会に参加されてる。
この方じゃないんですか？
違います。ああ、土井さん、そうですね。
土井さん。
はい。
はい。
土井さんっていう方で。
はい。
だから自分であの、だから、二種、アブストラクトゲーム企画。
はい。
をやろうとした時には自分でなんか考えて、うん、
あ、その話をしてたんですね。
はいはい、やろうと思ってたんですけど、
はい。
で、その例会に参加し始めて、
はい。
参加してみたところ、
見たところ、
この土井さんっていう方が作られてた、まあその時はもちろん名前違うんですけど、
その時点ではある程度
土井さんが付けられてた、そう、あの、作者が付けてた名前、あの、英語のタイトルの名前があったんですけど、
はいはい。
まあ、その、このゲームがありまして、
はい。
それやらせてもらって、
はい。
あの、最初のうちっていうか、やるたびに、徐々に、お、これすごいなっていう、こんな簡単なルールで、こんな、いろいろ、
まあ、展開というか、
展開があって、
発見が、いろいろあるゲームでしたね。はい。遊ばせていただきました。
はい。で、その、
勝てないんだけど、全然。
この土井さん本人も、はい、ゲーム作るだけの方で、まあ、今まで何もそういう、作品発表を。
作るだけの方なんですね。作って遊ぶ。
そうそうそうそう、そう。
はいはい。
アブストラクトだから簡単なのって、コマとあれなんで、
まあ。自分で遊べる感じなんですね。
はい。作れるじゃないですか。そういうのは、いくつも今、
やってる。
まだ試作段階というか。
商品化というのがない
ってことですね。商品化はまだされてなくて、
はい。
で、どうしたものかみたいな話もあって、
はい。
で、それで、ああ、なんか、もう自分が今から、一から、二種、アブストラクトゲームを作んなくても、こっちをやらせてもらいたいなっていう。
よかったなと。
そう。
これ商品化したい
と。良すぎたので、
はいはい、
そのゲームとして、
はいはい、
こんな少ないルールで、
はい、
こんな面白いアブストラクトというか、これこそ自分が求めてたアブストラクトだみたいな感じ。
答えだと。
そうそうそう。なので自分が作ってこれ以上のものは多分、そうそう作れないと。そういうのもあって。
もうちょっとそこで。
というのと、まあまあ、だからこれをとにかくちょっと。
形にしたいと。
形にして、はい、普通の、今までアブストラクトに馴染みのなかった方にもいろいろやってもらいたいと。そういうのがあって。
もうでもあれですよね。その金沢ゲーム、フリマ。
ゲームマーケット。
ゲームマーケット。
金沢、
フリマじゃないですよね。
フリーマーケットではないですね。金沢ボードゲームマーケットかな。
ボードゲームマーケット。そちらでも発表されて、
そうです、そうです。
遊んでる人もいるわけじゃないですか。
そう。
そこら辺ってなんか、どういう層の方に遊んでもらったりする感じなんですか？ゲーマーの方がやっぱ遊ぶんですか？
フラリー。
フラリー。
フラリー。フラリーの方もいらっしゃったし。
はい、はい。
あと、お父さんと、中学生の女の子かな、
うん、
みたいな。
おー。なんかちょっと今、あれじゃないですか、すごい難しい時期の女の子じゃないですか。
ああ。
そんなところでお父さんと遊ぶみたいな。
そうそうそう。そういう子、いましたよ。一緒にその後、ごいたもやってましたし。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。なんですかね。自分たちが想像してた、こう、反響というか、感触なんですか、こう。
うん。それ以前にね、6月の時点、はい、6月末の時点で、
はい、
自分毎年もう10年ぐらい行ってる、その、東京の蔵前の方で、ちょっと、そういうお祭りがありまして、その地元の。
はいはいはい。
で、そこに、その、ゲーム持って、毎年、やる、2日連続でやる、
あるんです
ね、そういうお祭りがあるんですよ。そこに参加させてもらってて。
はい。
で、そこだから地元の、だから小学生とか来るわけです。
へぇー。
とお母さんとか、
はいはいはい、
で毎年延べで100人ぐらいこう出入りして、
それはもう遊んでもらう感じなんですか？
そう
買うとかじゃなくて、
全然買わない、
遊んでもらうっていう、
全然買うものないです。
お祭り、お祭りですね。へー。
なので誰一人来る人に、そのいわゆる ゲーマーさんはいないし。
まあ、ゲームマーケットに、毎回行って、事前にこう、調べて予約するような人はいないんですね。
ゲームマーケットの存在知ってる人がそもそもいない。
はいはい、
そういう地元の地元密着した、祭りがあって、
はい。
で、まあ他にもだからいろんなワークショップとかいろんなイベントやってるんですけど、ね、その中の一つで、そのゲーム遊ぼうみたいな、そういうコーナーを担当させてもらってやってるんですけど、
はいはい、
で、そこで、その一週間ぐらい前に今のルールが確定したんですよ。
なるほど。
で、それで、その彼を呼んで、
6月ぐらいに完成したわけですね。
そうそうそう。その彼を呼ん、はい、この作者の彼を呼んで、
はい、
で、そこでちょっと試してみようよみたいな感じで、そこでその、
そこで試すのはお祭りで。
そのお祭りで、そうそうそう。その時にはまだ僕が作ってないですから、彼が作ってる自作の、ボードとコマで、
はい。
やってもらったら、すごい、引きが強いんですよね。
その時にはテーマはどうなってるんですか？
テーマは何もないです。
あ、ない、ないんだ。
本当、語彙詞じゃないですけど。
はいはい。もう色とかで分かれてる感じなんですかね。
そう、そう青色と、赤色の、
はいはいはい、
コマみたいな。
ほう。
そういう、それとボードはもちろん、その、5番のようなボード、6×6 マスですけど、はいはい、そういう、まあまあ、そっけもないって言ったらあれですけど、まあまあ、
アブストラクトですよね。
本当に2種類のコマとボードだけっていうアブストラクト。
はいはい、じゃあもう、その、普段ゲームを遊ばないような方々がそこに触れて、
そうです。
かなりこう、熱中するというか、
そうそうそうそう
面白い。
1日目なんか終わった後に、もう時間終わってるのに、中学生がまだ全然やめなくて、中学生二人の友達が。
帰れと。厳しく言うと。
とかやっぱ、イベントいろんなことやってるので、一旦やった後に、午前中やって、またその、
お父さんと
子供の親子がまたそれにやりに来たりとか、リピーターというかね。
あ、楽しいですね。
そういう、あ、すごいこれ引きあるんだなっていうので、一般の人にも。で、そこで二人とも、おっていう感じで。
感触を。
そうそう。
手応えがあったと。
そう。
はい。
で、これはやっぱりなんとかせにゃいかんかっていうのもあって。
はい。
で、どうしようかっていうので、とにかくまあこれを、何らかの形にして。
はい。
もっと多くの人に知ってもらいたいっていうことで。
はい。
大げさな話じゃないんですけど、自分的にはもうあれですね、ブロックス以来の衝撃です。この完全情報ゲームとしては。
確かに関連情報ですね。普通に。なるほど。
こんな単純なルールで。で、しかもあれ、多人数ですから。
まあ、確かに違います。違っちゃ違います。
4人、まあ4人専用ですけど、多人数アブストラクトですけど、まあ珍しい多人数アブストラクトで。
羊とペリカンの方はもう2人。2
人専用ですね。
完全2人。
うん。まあまあ、チーム戦とかはできるでしょうけど、
やろうと思えば。
一手ずつ交互にさせたいな。そういう、言語とかでもよくあるタイプの。まあ、
やってることは一つですもんね。
そうそうそう。
同じことですよね。なるほど。
で、こんな、まあ本当、ブロックス以来。
という、
はい。
自信作ですよね。
そう、自信作です。
はい。というのが、今回のいい夫婦企画も含めて参加して、はい、ゲームマーケット2015秋で、
はい、
まあ、ゲームマーケットとして初出展、初出品されますという感じなんですね。うん、いやもうこんだけこう風呂敷を広げたんでね、みんなどんなもんだよって。
うん、大丈夫ですよ。
これってなんか情報とかってネットで探せるんですか？どんなゲームかって。
まだ出てないですね。
はい。
作者さんがそのうち出し始めるかもしれないですけど。
基本的には、その、こちらですね。アブストラクトゲーム博物館さんが、
はいはい、
出展されてるんですよね。ゲームマーケットに。
はい、ゲームマーケットに出展されてるはず。
なので、そちらで基本メインとしては販売する。
はい、そちらで体験宅もやはりあるみたいなので、そちらに作者さんもいらっしゃるので、
はいはいはい。
そちらに、羊とペリカンのブースでは必ず買える。
買えると。
はい、
で、モンジローさん
の方でも。うちのブースに置くかどうかはまだ
置いてほしいですよね、ちょっとね。
そうですね。うちのブースに来られる方もいらっしゃる。
そうだと思います
よ。いらっしゃってあちらですよっていうのもあれなので。
うん、
置くようになるのかな。はい。
という感じですか、
ね。はい。
で、さあ、じゃあどんなゲームかっていう感じで、説明するんですか？していいんですかね？ゲーム内容は。
あ、でもまあ、もう簡単に。簡単に 6×6 マス？
6×6。
はい。6×6 マスの。
マス目で。
マス目で。
番があります。
オセロは 8×8 マス。
はい。
なんですが、それよりも一回り小さい 6×6 マスで、
はい。
コマも、片方が、
はい。
6個。で、これ一応、 タイトル羊とペリカンにしたので、
はい、
羊の駒が6個、ペリカンの駒が6個。
はい。ありますと。
はい。それを、初期配置。
初期配置があります、ね。
初期配置に、はい、配置しまして。
不思議ですよね、初期配置が。
そうそうそうそう。
まあ、普通、将棋とかって、自軍があったら、はい、もう自分の陣地があります、ね。そこにバッと置かれてるんじゃないですか、うん。ではない感じなんですよね。
そうです、そうです。
はい。
自分の、自軍の、自分に近いが、手前が近い側の真ん中に、自分の羊が2個。
はい。
で、相手側サイドの一番遠いところの両サイド。
はい。
に2個2個。
2個2個。脇ですね。
脇に2個2個。
はい。
で、6個。
6個。
それと全く逆パターンで、ペリカンも、
同じように。
自分に近いところに2個。相手の遠いところに4個。
手前には、真ん中に自分のが2個あって、相手の駒が2個あるんですね。脇に。
2個2個
で4個あって、4つあって、6個。6
個並んで。
手前にはじゃあ自分の駒は2個しかないんですよね。っていう不思議な状態から始まる。
この初期配置が絶妙なんですよ。
なるほど。まあ、なんでそうなったかわかんないんですけど、でも確かになんか、どうしたら1手目がやればいいかわからなくなりますけどね。
自分のところに、自分の駒が6個並んでたんでは、
うん、
今のような、
いや、まあ、全然、
面白い展開にはならない、はい、なりにくい。
まずその初期配置が珍しいですよね。
そうそう。
はい。はい。そして、
あと今、意外に今までありそうで多分なかったんじゃないかと思うんですけど、駒の動かし方のルールは、
ルール上は、自分の手番、相手の手番で一回動かすと。
そうです。
一回ずつ動かして、繰り返して、頂上には目指すゲームですが、はい、動かし方が珍しい。
はい、動かし方は、一回、初期配置からですと、縦に何マスか動きますよね、
相手が。まあ、横はね、詰まってるから、
はい、真ん中に、はい、6×4 マスが空いてるので、はい、24マス。
はい。
空いてるところのどこかに縦方向にピュッと伸びた後に、
はい、
左右どちらかに一回必ず曲がって止まる。
一回だけ。
はい、一回だけ必ず直角に曲がって。
直角ですね。
直角に曲がって止まる。
必ず移動は直角なんですね。
はい。直角に曲がって止まる。
はい。
で、それを繰り返すだけです。
これだけ。
はい。
ほう。
で、自分から一番遠い方にある駒ももちろん自分の駒なので、
はい、
そちらを初手で動かしてももちろんいいです。自分の手前に引くような形でまっすぐ下ろして、
どっかで曲げて、
はい、右か左。
で、曲がった先どこまで進めてもいいんですね。一歩でもいいし、一番奥まで行ってもいいし。
は
い、
相手の駒が、あるいは自分の駒が、ね、
駒が重なる場所では、通り越せないと。乗せられないから、手前に止まるしかなくなっちゃうと。
で、それをただ繰り返すだけなんですけど、それを繰り返して目的は、
はい、
相手よりも早く、4目以上並べること。
4目以上。
はい。4つ以上自分の駒を、立って横、斜めに、はい、
4目並べなんですね。
4目並べです。
はい。だけ。
それだけ。
ほうですが。ほうとかですね。説明上終わっちゃいましたもんね、説明が。
なんですが、やってみると、
うん、
すごいなんかこう。
いや、だから、なんか、見えてないとこが、急に、こう、うん、弱点だったりして、もう積んでるのにとか、そこを抑えなきゃ負けるのにとかが結構あるんですよね、すぐに。
普通の4目並べだと3作られたら必ずその3は止めないと、
まあ、
次の相手の番で。
裸の4つになっちゃうと確定ですもんね。
そうそうそう。それは3並んでると必ず止めなきゃいけないのはその駒が、番の外から駒がパチンと打たれたりするじゃないですか。
そうですね。
5目並べとか。
はい。
なので、その4目並べやるなら3並んでたら必ずその3を
防がないと
止めないと負けちゃうんですけど、この場合はもちろん止めなきゃいけない場合もあるんですけど、止めなくていい3みたいな状況もあって、その辺が面白い
ですね。移動の妙ですよね。
そう。
移動できないっていう状況を、相手をどんだけ、ま、曲がる必要があるので、曲がらせないような移動の配置をさせておけば、3が作られても放置できるとか。
そうそうそう、そういうことなんです。そういうのもあって。
いや、難しいですよ。
自分でせ
っかく。難しいですよ、説明しよう。これ、やって、やって、めっちゃ悩みません。
だんだん分かってきます。
めっちゃ悩みません
。並んでるから、勝ったな、なんて思ってると、両端空いてるじゃないって思うんだけど、その両端のどちらにも、自分の。
まあ、移動できないですよね、もともと。
自分が3つ並んでるってことは、残りの自分の子も3つしかないですから、その3つのどれもが、その4つ並べたい場所に1回曲がって止まれない場所にいるっていう、そういうことがある。
曲がらなければ通るのにみたいなね。
そうそう。だから直線で止まっていいなら、
終わるんです
よ。4つ並ぶんですけど、
曲がらなきゃいけない
っていう縛りがあるので、曲がる、 その縛りによって、その、止めたい4つ並べたいその目的地に止まれないがために、3つ並んでても、相手から見ると、止めなくてもいい3もある。3があったりとか。
なぁ。多分これ電話、出なきゃいけないか
も。すいません。
だからちょっと長くなっちゃった。すいません。どこまで、電話でね、今中断してしまったので、はい、どこまでの流れ、話の流れを覚えてないんですけど、どうでしたっけ？
まあまあ今、羊とペリカンはそんな感じで。はい、
ちょっとね、ジェーンマーケットの話が11月の22日の話だったんですが、その、1週間前に行われる何かがありまして、はい、アナログゲームラボ in 秋葉原というのが、イベントがあるんですよね。うん、で、こちらあれですよね、悲しい話から始まるんですよね、これ。
そうそうそうですね。
まず、まあ、今回のジェーンマーケット秋は、初の一時落選があり、アナログゲーム、同人ゲームの盛り上がりをとても感じていますと。で、この出展者の方、企画者の方かな、私たちも出展が叶わずしばらく落ち込んでいたのですが、同じように出展できなくなったサークル様をお見かけし、この機会に自分たちで即売会ができないかと考え、今回のイベントを企画しました。という、趣旨で始まった企画があると。一、はい、週間前、まさに一週間前にあるという、この、アナログゲームラボ、in 秋葉原。こちらに、参加
しました。
しました。はい、もう決まっ、これ、
ブース、参加出展者一覧。
これね、どこに載ってるかわかんなかったの。これですかね。これかな？これじゃないですか。あります、あります。
うん。
はい。
そうそうそう。
サークル別のリンクというかがありまして、じゃあ、読み上げちゃいましょうね。せっかくなんで、紹介します。キングダイズゲーム。え？メリー・アンドリュー・ワークス。新ボードゲーム等。ヒカクール。シュレディンガー・ゲームズ。安藤・カズユキ。遊び、これなんて言いますか？デプト。
デプト。
遊びデプトさん。ルート・イレブン。モンジロー。リトル・フューチャー。シノウジョウ。
はい。
という、サークルさんですかね、これが。
はい、はい。11サークル。はい。11団体。
これ企画したのは、遊びデプトさんですか？
遊びデプトの、田中いつかさんっていう、女性の方。はいはいはい、この間、タモリクラブで、カッパタンで出てた人。
あれですよね、だから、もともと、アンドオーの、
ああ、そうなん
ですね。一員なんですよね。
はいはい、はい。
アンドオーさんから別れた。
別れ。
アンドオーさんだけ残って、他の絵の描いちゃったという噂の。
そうなんです。で、みんなでデパート作っちゃった。
それで、多分僕たちの、ワンドローのもう、ハス向かいというか、この前のゲームマーケットではもう、近くのサークルさんで、めっちゃ列できてましたよ。
は
い。リア充感半端ない、女性が超いる。
はいはいはい。
リア充感半端ない、この遊びデプトさん、落ちたんですね。知らなかった。
そうですね。
かわいそう。はい。というのが、ありまして、参加する。でも、どんな、これ、参加さ、モニロさんです。当選してるじゃないですか。
はい。ルートイレブンさんも当選してます。
野村さんも。
野村さん。
はい。だから、結構参加してる方いるんじゃないかなと思って。
そうそうそう。
リトルフューチャーさんはどうですか？
この間、初めてその、ここに出る人たちの、
はいはい。
うちわのその、
会議
集まりの会があって、
はいはい。
で、そこ参加したんですけど、確か、遊びデプトさん含めて2団体ぐらいが、
うん。
もうほんとこれだけ。ゲームマーケットにも出ません。
落ちた
方。落ちた方は4サークル、5サークルぐらい、4つぐらいあるのかな。
あ、へぇ。
4つ、5つあるんですけど、
はい、
その方は、
まあ違う。
ところに委託なりなが
ら
なんかして、ゲームマーケットでもまあ、紹介というか、そういう
場はあるんですけど、まあ出店でないけど、なんか参加はできると。
はい。
違う形で。
そのカッパタンとかその辺の遊びデプトさん。
はい。
なんかはもう、これオンリーらしいですよ。ゲームマーケットの方には。
そうですね。タモリクラブの話もしたいですけどね。どこまでしていいか分かんないんで。
なので、このイベントでしか出会えないものが。
ああ、なるほど。
ある。
でもなんか、そうですね。結構、僕たちも、面識というか、まあ、モニロさんもそうですし、ルートイレブンさんもそうですし、あと、イエサブのゲーム会、
うん、
企画あるんですけど、
うん、
同人ゲーム紹介するゲーム会、うん、もう先週の、どっちだ、日曜日、
うん、
とかにあったんですけど、まあそういうのにも参加してるところいくつかありますからね。
うんうんうん、
なんで、面識あったりするところがあるんで、
はい、
まあ結構面白い会になるのかなと うん。思う。一週間前。で、秋葉原ですね、まさに。
そうです、そうです。
これが、そうか。
で、今、この間言ったら三つ折りの、その、チラシ、
うん、
を作ろうとしてて。
はいはいはい。
それがね、カラーでね、すごくいいんですよ。あの、ゲームマーケットってモノクロじゃないですか。あの、ブース情報を出して、
あの、あ、カタログ?
カタログ。
はいはいはい。
で、ブースマーケット、ゲームマーケットより、こっちのチラシの締め切りがちょっと早かったんで、それを先に作ったんですけど。
カラーで。
そう。
なるほど。
カラーで出して、それを、まぁ、ちょっと内容を変えて、モノクロに落としてゲームマーケットの自分は出したんですけど。
はいはいはい。
そのカラーなので、やっぱカラーのものってすごいいいな。
いや情報量違いますよね。
違いますね。あの、受け取ってそれをちょっと、もらいたくなる。そのまま、ポイするにはちょっと。
いや、あと、なんか、ゲームマーケットのこのカタログが、なんか紙質があんま良くない感じがして、最近のやつ。落としたのかわかんないんですけど、はいはいはい、やっぱり、その、
ザラザラしてる?
いや、印刷の具合がすごい悪く印刷されるというか、うん、はっきりしなかったりするんで、うん、写真とかだともうすごいわかんなくなっちゃったりするじゃないですか。
しかもモノクロ
なんで、だからすごいあの、デザインすると嫌いですよねっていう、その、あの、カタログ原稿。
メリハリつけて。
そう、してないとちゃんと印刷されないんじゃないかなと思いつつ、
はいはい、
その紙質がいきなり変わるかもしれないじゃないですか。
あ
印刷の具合が変わるかもしれないから、読めないっていうね、原稿。まあ、あの、これが、あの、場所ですね。秋葉原ハンドレッドスクエアクラブっていうところなんですか、
うんうん、
場所はどこら辺にあるんですか
秋葉原と、浅草橋隣の。
はいはいはい。
総武線の
間ぐらい。
間、浅草橋の方が近い感じでしたね。
あ、
ちょっと近い。
じゃまさに蔵前も近いですよね。
蔵前はもうちょっと。
そうなんですけど、はい、地元、蔵前って言ったから。
あ、地元じゃないです。
違うんですか、お祭り。
地元は、井の頭公園の方ですけど。
なるほど、写真、あるね。浅草橋から近いのか。はい、この場所で、行われますと、
はい。
で、まあ、ゲームマーケットに出店してないところもあるので、いや、もう、そうですね、時間があれば僕も足運びたいんですが、一週間前ってね、忙しそうな気もするんですよね。
まだ、もうちょっと、ブースというか募集してますよ。
あ、そうなんですね。
現段階で。
参加ブースもまだ募集中ということで。
はい。
じゃあでも。
できればもう一つ入ってもらえると、その、
割り、
三つ折りチラシが、
え、だってカタログ原稿もう終わってません?入稿。
でもギリ今どうかな?あの、その後だからレイアウトあるじゃないですか。
なるほど。
印刷出すギリ手前かな。
一週間前にな、発売しちゃうと大変そう。あと、持ち込むの大変なんですね、今回この、まあ、話しないですけど、
はいはいはい、
この、あの、入った瞬間に壁があるじゃないですか、
昔。はいはいはい、はい。
新作のね。ワンドローの段ボール箱の壁が今すごいんですけど、だから秋葉原に持っていくとしてもね、数そんな持っていけない。
僕なんかはそう、ウェブ上でのその告知とかが下手くそというか、なんか めんどくさくて、ほとんどやらない、手をつけない人なので、
はい。
現実、その一週間前にこういうので紹介できる?
うん、うん。
機会があるなら。
あ、そうですね。それは。
一番最初、その、あ、落ちた人のためのものなのだなと思って、
はい。
あの、全然そんな気なかったんですけど、
はい。
いや、なんかこれ、落ちてなくても、
参加していいのかな。
参加していいのかなって、良さそうだぞっていうことになって、で、ある時見てたら、ルートイレムさん。が先に参加されてたんで、あ、OK なんだっていう確証を得て。
はい。まあ、そうなんです。僕たちね、あの、多分前日、この11月14日とかに、ゲームを配信する会があって、
うん。
だからそれに参加するか、あ、違うか、俺15日も予定あるんだ。そう、15日は予定がすでに入ってて、で、14日のその配信は、あ、セーフ大丈夫だと思ったんですけど、うん、そっか、15日、もうすでに、プライベートの予定が入ってるんで、ちょっと難しいのかな。時間次第ですね、ちょっと。
でも、三つ折りのチラシもなんか気合い入れて、何千部 ?2000 部 ?3000 部
どこで配るんですか?
いや、結構、ショップさんに置いてもらったりとか、
はいはいはい、
なんか参加してる大きなゲーム会とかで配って、持ち帰ってもらったりとか。
まだまだね、先ですか、うん、1ヶ月以上あるので、
うん、
まあこういう、まあ今も僕たちが紹介してますけど、
うん、
そんな形で行ける人が増えたらいいなとは思います。
そうですね。
渋谷に行くのかな?渋谷遠いな。近くじゃないな。まあ、はい。ちょっと時間があれば。
そうですね。これ夜の部もやってて、夜打ち上げ打ち上げだけ参加もありみたいですね。そういう、あれをしました。打ち合わせを。
なるほど。ねえ、僕そういう、人見知りしちゃうんで。
いや、僕がフォローします
よ。飲み会とかね、意外とこう。
いや、同じ場所で、場所変えずに。
ゲームやるんです。
場所変えずにそのままの流れで、うん、そこに自由に飲み物食べ物持ち込んで。
なんかおしゃれな空間っぽいですもんね。そう。見る限り。
そう。一旦、なんか、そこで、6時だったかな閉めた後に、片付けをして、その後、そのテーブルを使った、体験宅のテーブルみたいなのを使って、
うん、そうね。この前のその、イエサブのゲーム会とかでも、その、リトルフューチャーさんとか、僕のゲーム好きだとか言ってくれたんで、
ま
あ、好感度上がったんですけど。はい、ぜひ、ちょっと、機会があれば、
うん。
足を運べればいいなとは。いや、ほんとだから、わかんないですよ。1ヶ月後、どうなってるかね。
僕も出展参加サークルが、そんなに、ちょうどいいぐらいだったので、出展サークル一つにつき一つ体験宅がある感じになるみたいですね。
まあ、
なので、体験も。
あ、これ販売もありますよね。
もちろん。
はい、はい。
遊んでもらって買ってもらうっていう趣旨なので、まず遊んでもらうことっていう。そのためには、ここに足を運んでもらうっていうことで、カラーのその三つ折りのチラシ、すごく屋さんのような見栄えのいい三つ折りのチラシ
です。いいですね。
あれで。
A4 を三つ折りみたいな感じ
ですね。そうそうそうですね、はいはい。ちょうどいい感じで、その。
まあ、これは2015年、11月15日。まさに、はい、ゲームマーケットの一週間前、
ね。そうです。
ですね。だからちょっと、地方の方はね、聞きづらいと思うんで。
うん、まあだから逆に、ゲームマーケットの日は都合が悪いっていけなかったけど、いけないけどっていう。そういう、まあ東京の人でも
そうですね。というのがあるということで、そこら辺ね、文次郎さんは何を、そこの時には紹介される感じですか？
その時も、だから、まあ、プレイイベントとして、ゲームマーケットと、まあ、出すものは。
同じ。
同じですけども。
はい。ですけども。
一つは、
知らないですけど。
ピンク色の、
いいですか？
はい。ペンケースみたいなものに入った。
あります。あ、これ、見たわ。なるほど。言葉があれですね。これはダメじゃないですか。
これは煩悩二郎ですね。煩悩二郎のフルセットバージョンを初めて。今までは4つ。
なるほど。
サイコロ4つずつのランダム。ランダム封入で。
これでもあってあれ、18禁ですよね。違うんですか？
そんなことない。
違うんですか？
感じですか？
大丈夫です。ゲームマーケット18禁禁止ですからね。R18 は。はい。
もうゲームマーケット何度も出して何も言われてないです
か？大丈夫ですね。
大丈夫です。
他にはなんか。
あとは、これも金沢ボードゲームマーケットで出したセリゲーブブカですね。
はい、セリゲーブブカ。
はい。
これどんなゲームですか？すいません。
セリゲームですね。
セリゲーム。ブブカというのは何にかかってんだろうな。高飛びですか？高飛び
のブブカです。
棒高飛びをする、俺はこんだけ飛べるぜぐらいなやりとりですから。
ブブカの名前知りません、
はい、
ブブカ。
あ、知りません。セリゲーブブカ。
でしょ、
ね、ですよね。
そう。
をやるゲーム。それ高飛びするゲームですか？そ
うそうそう、高飛びの、ポールを集めるゲーム。
高飛びはポール集めるゲームじゃないですよ。まず。あ、はい、書いてますね。ゲーム概要、読ませていただきます。各プレイヤーは棒高飛びの選手です。でもまだ競技を始めたばかりなので、必要な道具を何も持っていません。そこで、まず、競技に必要となるポールを手に入れましょう。自分の背丈に合った使いやすいポールを上手に落札できるのは誰でしょうか？ポール、あ、これこうですね。
ポール。
こっち側ですね。
そうそうそう。自分が持ってるのが、飛ぶための、棒がポール。
とりあえず集めないと高飛びできないと。
そうそうそう。バーは、主催者側が用意してくれるけど、ね、高飛び、飛び越すバー。
自分のちょうどいいポールを探すためにいっぱい集めましょうっていう。そうそう
そ
う、
ボーリングのマイボールみたいなもん
ですね。はいはいはい。
自分のあれに合った、
これはちょっと遊んでないに、どんな感じで競りをしてる感じなんですか？
はい、これは、9センチから18センチまで、10種類、1センチ刻みで10種類の棒の長さがあるんですよ。
はいはいはい、はい。
ポールをね、見るとわかると。ポールの長さがあって、はい、で、一番最初にランダムにみんなプレイヤーが1個適当にこう
持ってる。
はい、それを手にしてる。
はい。
で、ゲームが始まると1個またランダムにこう場に出てくる。
はいはいはい。
で、最初に50金持ってる中で、1円から10円まで、
はい、
最高値で10円までの、はい、
まあ、マックス10まで。
マックス10、2、じゃあ2、5、8とか言って、10って誰か、そうそうそう、上がって、10って言った瞬間に、マックスなので、うん、その人はもう落札です。
それはもう時計回り順に1個1個行ってくる。そうそうそう、
はい。いきなり10って言ったらもうその人落札できます。
できちゃうと。
はい。で、もちろん、チップなくなったら、
その時点で。セリアで参加できないと。
は
い、
ゲーム終了。
お金はじゃあ還元されないですね。
されないです。はい、セリ落としたら、
やつは銀行かどっか行っちゃう。
そうそうそう。
払っちゃう感じで、誰かに渡すとかじゃないと。
はい。
はい。
で、そうやってその、競りに出てくるいろんな長さ、
まあ。いろんなボールを集めてくる。
いろんな長さの棒を集めていくんですが、はいはい、で、1センチ刻みで、
うん、長さが違うと、
はい。10種類あるんですけど、同じ長さのものが3本ずつあるんですよ。要するに全部で30本入ってる。
30本あると。
はい、30本、10種類30本ある。はい、1センチ刻みで、はい。で、こう、誰かが6本競り落として、たときにゲーム終了するんですけど、
はいはい、
でその後の得点計算が1センチ刻みで、
うん、伸びていく、
はい、1センチ刻みになってるのが点数になります。1センチ刻みだと1センチ刻みで2本つながってると20点。
2本つながってる、
これとここが1センチ刻みですよね。
はいはい。
でこれで10点20点、うん、もしこれがここの間に入ってたら4つ繋がるので40点。
ああ、そういうことですね。
はい。
だから、階段をちゃんと。
そうそうそうそう。
含めていいから、はい、でも遠くから見るとこれ何センチかわからないですね、結局。
そうそうそう。多分。自分が欲しいのかどうかわからない
。1本しかこう見えないから、こう比べないんですよね。
そうです。
で、これが、俺の欲しいやつだろうと。
と思って、気合を入れて競り落としてみたら、すでに持ってるものと全く同じ長さだったら。
同じ長さだと、得点は伸びないんですよね。
はい。全く得点ならないです。はい、全く得点ならない。
最初僕で握ってましたけど、握る必要ないですかね。
握っとく必要あります。
あ、ある。
握って。
自分の長さはバレないようにするってことですか？
そう、それもありますし、握って、絶対、その、場の中央のものと比べちゃいけない。
なるほど。
テーブルに置いとくとなんとなく長さが
目測で、
目測
で。
分
かっちゃうから、
手で握って、
あとあれですよね、こう、目測で、他のプレイヤーにこれがもう出たってバレちゃったりするわけですもんね。そうそうそう、置いてあると。
そうそう、
はい。自分、まあ、遊んでないんで言うんですけど、こう、プレイ感覚としてはみんな棒を握ってるんですね。
そうそうそう。一旦手に入れた棒は必ず右か左でもう握ったままで。
握って、いくらかを潜入して。
そうそう、出てきたのが、自分の棒の。
最初見ていいですよね、一本こう。
そう、もうもちろん。
で、こうなると。
はい。で、どのぐらい、全く一緒か、1センチちょうど違いなら気合を入れて落としに行くし、2センチ違いでもそのうちそのちょうど中間ものが出てきた時に落とせば、
まあだから、
繋がっていくし、
ハズレは同じ長さですよね。
ハズレは同じ長さ。
長さ。それはダメだと。
うん。でも、得てしてね、5人ぐらいでやってると1人ぐらいが同じ長さを3本集めてるっていう。
それ勝ちじゃないですか。
いやいやいや、
ボーナスないですか。
ボーナスないです。
なるほどなぁ。わかんないですね、これ。全然、長さが。
でもね、周りのプレイヤーからすると、その、10種類ある長さあるじゃないですか。うん、そのちょうど真ん中あたりの長さのものを、うん、誰かに3本集められちゃうと、
あ、
逆に
コンボが繋がらないですね。
他の人はそこを挟んでそこでこう繋がらないんですよ、絶対。
確かに。これ欲しいな。これ多分こう言ってません。結構。
うん。だから最初、一番最初にみんな1本ずつランダムに持ってて、で誰かが6本落札したらゲーム終了なので。うん、落札した人だけが7本持ってるわけですよ。
あ、そうか。6本落札した時に終わりじゃないですか。
終わりなので、その人だけもともと1本ランダムで、
はいはいはい、
1本持ってるので。
じゃあ多い方がいいっちゃいいですよね。で、余ったお金は何もない。
余ったお金は50点のうち20点分だけ、マックス20点分だけ点になります。
あ、残ってる。
20円が20点。
いや、これは。
全部使い切っちゃうと、ポールのその1センチ刻みのものしか手にならないですけど、お金で50金のうち20
は残したいですね。
30
でやりくりできれば。
できて、 で最大で、7本持ってる人が、7つが全部1センチ刻みになってると70点。
うん、
全部違って全部1センチ刻みでうまいことになってると70点。で、お金も20点残しとくと20点あるので、うん、最大得点は、考えられる最大得点は90点ですね。
7段階しかないですよね。1センチ刻みで10本あるんです。
10本あるんですけど、
落差的には7本だから。
落差的には6本で。
手に入るのは7本で、マックス7本で70点プラス残った20の金で90点が最高点。
はい。
それで出たことあります？
ないですね。
出なそうですよね。
だいたい50点超えるぐらい
がボーダーみたいな。
が、で優勝ぐらいです、ね。60点超えたら、ほぼ優勝ですか？
ちなみに何人プレイまでできるんです
か？ 2 人から5人ですね。
ほう。というのが、まあ、あれですよね、ゲームマーケットも含めて、
はい、
体験プレイと販売があると、
はい。アナログゲームラボでもできます。
はい。テンガロンももちろん。
はい。あとは、まあ、テンガロンですね。
いや、もう、大盛りですね。はい。まあ、そんな感じで今日は、はい、よろしいでしょうか。なんか、はい、言い残したことがあるとかあれば、また来てください。
はい。もうないです。
まあちょっとゲームマーケットまで。
はい。もう来年までないです。
来年まで。まあ来年すぐですよ、もう。
だって、来年
もう10月ですよ。もう10月ですからね。
はい。
早い。うん、まあ来週はゲームマーケットじゃなくて、エッセンがありまして。
うん。
まあそこら辺もあるんですけれども、いつばしさんはね、よくお祭りに参加するということで、お祭りに行けば、いつばしさんがいるかもしれないと。
多分僕が一番、イベント出展してますよ、一年で。
そうですよね。
まあまあ、井の頭公園も毎週のようにホームグラウンドで出展してますから。
あ、井の頭公園に行けば会える。
そう、会えるときは会える。羊とペリカンとかを。はい、だからもう、羊とペリカンもう何十人にも。
うん。
布教してる、ね。通りすがりの。
通りすがりの人に。
通りすがりの人指導対象ですから、井の頭公園は。
確かに。
いいな。にやってもらって。モンジローももちろんそうですけど。そういう感じで、地道にやってます。
でも本当ね、いや、でも、こう、一般の人が、こう、遊んで楽しいと思うゲームだと思うんですけど、うん、いや、ゲーマーが遊んだら、どうしようっていうね、羊とペリカン、その一手が悩ましくないですか？
いや、一般の人はそんな。
ゲーマーの人が遊ぶとしたら、
はいはいはい、
かなりこう頭を悩ませるゲームだと思うんで。
考え込んじゃう人は。いや、
混んじゃいません？結構、うん、うわーってなりますよ。結構難しかった。いや、マイナスな意見じゃないですよ。どうしよう、困ったなーっていうのを常に遊べる体験です
ね。だから、難しいというか悩ましい。
悩ましいです。はい。召喚仕方が。いや、なんか嫌なゲームじゃないですよ。すごい難しくて、わー、どうしよう、どうしようが常にある。
うん、
楽しいゲームです。
うん、
なので、
はい、
体験、
はい、
したい方はぜひと。いろんな機会があると思いますので、
はい、
まあ、ゲームマーケットもありますが、それ以前にもいろいろあるという感じでよろしいでしょうか。
はい。
じゃあ、今日は、久しぶりのゲスト会。でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。